先日もご覧いただきましたが、これは、エジプトシナイ半島カナンの平面図ですね。地中海がずっとこちらに広がっておりまして、アフリカ大陸とそれから中近東アジア大陸を結んでいるのが、かろうじて結んでいるのがこのシナイ半島、逆三角形のシナイ半島ですね。そしてここに潮の海、死海があります。ガリラヤ湖がありまして、ヨルダン川が流れ下っているわけですね。この辺りが自然状況における世界の最も低い地域ですね。潮の海、死海の水面は地中海海面よりもおよそ400メートルも低くなっているわけですね。そしてこの死海の左の方向にエルサレムがあります。でエルサレムの南西方向40キロほどのところにヘブロンの村里があります。アブラムと一族ロートは紀元前2000年頃、遠いカルデーナウルから旅をして、ずっとこのバビロニアの大平原地帯を北上し、そして地中海に沿って南下して、一時エジプトに行きましたが、再びこの乳と蜜の流れるカナンの地に戻りまして、この、潮の海、死海の左側にある、標高900メートル台のヘブロンの村落に天幕を張って、そこに居住することになったわけですね。その、縮小の地図がお手元の本日の礼拝説教の参考資料と引用聖句に、ここにも記載されているわけです。で、その当時、今から、4000年ほど前、紀元前2000年頃のその当時、アブラムとその一族がヘブロンの村落に天幕を据えて住んでいたことは、創世記の13章18節並びに14章13節からわかるところですね。さて、どの家族にもそれぞれの歴史があると思いますが、ヘブロンの村里に住むアブラムの家庭に、エジプト人の女奴隷ハガルによってその子イシュマエルが誕生したのは、創世記16章16節に記されていますように、アブラム86歳の時でした。それから13年の歳月がゆっくりと流れていきました。年取ったアブラムにとって、そのイシュマエルの成長は単調な日常生活の中でまたとない楽しみとなり、満足を与えてくれるものでありました。アブラムの家庭にとってイシュマエルは一族の後任の跡取りとして成長していきましたが、その性質は創世記16章で見つかりによって語られていましたように、のろばのような気性を表し始めていたようです。そのような息子の性質を見るにつけ、アブラム夫妻は少々戸惑いも覚えていたでありましょう。とにかく13年もの長い間、アブラムに対する神様の権限はなく、新しい御言葉も与えられることはありませんでした。このことは神様の御言葉に従って旅を続けてきたアブラムにとっては、ある意味で過酷な神様の沈黙の期間だったでありましょう。そのためアブラムはしばし立ち止まって、以前与えられた神様の約束に立ち返り、自らの心を深く探ったことでありましょう。しかし自然界において長い冬の沈黙がなければ、春の芽生えの時が訪れないように、神様を待ち続ける期間は私たちの霊的成長にとって不可欠なものとなります。長い13年もの沈黙の後、 アブラム99歳、サライ89歳の時に主なる神様は再びアブラムに現れて、ご自身についての新しい啓示を示されました。創世記17章1節を見ますとアブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全きものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそうとあります。99歳と申しますと、その体はもうすっかり衰えて、自ら子供を設けようと思ってもそれは不可能なことのように思えます。この時になってやっと神様はアブラムに現れて言われたのです。私は全能の神である。と、全能の神とはヘブル語でエールシャダイと申します。エールシャダイとは、私こそ力と祝福を注ぎ出す神、完全に満ち足りた神という意味の名前です。完全に満ち足りた神、神様はこの名前をアブラムに啓示されることによって、人間にはできないと思われることでも全能の神にはおできにならないことはないということを示されたわけですね。この神様のお名前はアブラムの後にもその子イサク、その子ヤコブにも啓示され、旧約聖書の中でアブラハム、イサク、ヤコブの神と呼ばれていくことになります。主なる神様はご自身を全能の神として啓示された後、アブラムに対して私の前を歩み全きものであれと17章1節後半で仰せられました。全きものとは、完全なもの、欠点のないものになれというのでしょうか。もしそれならば人間には不可能なことですね。全きものであれとは、完全な人間になれというのではなく、たとえ現実には至らぬところの多い欠点だらけであっても、全く信頼を持って神様に応答するものであれと言われていることなのですね。主の前を歩むとは、私たちがいつも主なる神様の御顔を意識し、主なる神様の御臨在のうちに御霊に導かれて生活していくことに他なりません。すべてのことを主なる神様との関係の中で捉えて生きていくことなんですね。ですから神様の恵みの中で全きものであれということは、ただ恵みにより信仰によって神様に応答を申し上げつつ生活せよということなのです。私たちは自分の力や才覚で、自分の行いで完全な人間になどもう慣れっこありませんね。ただ私たちの罪深さ、足りなさ、すべてを見抜いて、私たちのために命を捨ててまで愛して許し、ご自身のものとしてくださった主イエス・キリストに信仰によって結ばれ、イエス・キリスト様への愛と信頼を持って生きること、それが私たち一人一人のクリスチャンライフの全てなんですね。主なる神様はご自身を全能なる神、完全に満ち足りた神として啓示された後、17章2節において、私の契約を私とあなたとの間に立てると仰せられて、アブラムとの間に永遠の契約をお立てになります。創世記17章4節を見ますと、私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、 あなたをいくつかの国民とする、あなたから王たちが出てこよう、私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に優にわたる永遠の契約主として立てる、私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである、私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える、私は彼らの神となる。神様はこの契約を何度も私の契約と呼んでおられます。それは主なる神様のご計画によるものであり、神様が所有する契約です。全能者にして創造主なるお方がへりくだって不完全な人間と契約を結んでくださったのです。またこの契約は永遠の、期限が切られていない、いつも有効な契約であるというのです。そしてこの時を境にアブラムはもうアブラハム、いやこの時を境にアブラムはもうアブラムと呼ばれずアブラハムと呼ばれるようになります。アブラハムとは多くの国民の父という意味の名前です。アブラハムから多くの子孫が出てくるというだけでなく、それらはいくつかの国民となり、その中から王たちも出てくるというのです。こうして神様はアブラハムの信仰ゆえに、私があなたの神となると仰せくださったのです。神がアブラハムの神となるとはどういうことなのでしょうか。それは主なる神様がアブラハムと特別な契約関係を結ばれるということであり、主なる神様ご自身がアブラハムの子業譲りの地となられたということです。この点を後に詩編の記者は詩編16編5節で、主は私への譲りの辞書、また私への杯ですと告白しています。これほど密接な関係が他にあるでしょうか。続いて主なる神様はアブラハムとその子孫に契約の印として割礼を受けようと命じておられます。創世記17章9節を見ますと次で、神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に世々にわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなたが守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆世々にわたり生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではない者も、あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取った者も必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約としてあなた方の肉の上に記されなければならない。包皮の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのような者はその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのであると命じられています。ここに命じられている割礼の儀式は神の民としての契約、約束の印ですね。この儀式はもともと紀元前2000年頃のその当時、この地方で行われていた民族的な風習でした。パレスチナやエジプト、エチオピア地方などの風俗で、衛生上のためか、種族を表す印としてか、男性の隠れた体の一部に傷をつけ切り取るものでした。男性の陰茎の包皮を切開、 もしくは一部を切り取る外科的手術でありました。そうした習慣に宗教性が加えられたのです。この儀式を神様が採用されたのにはさまざまな意味合いが込められていたに相違ありません。割礼の意味するところを考えていますと、第一に割礼は体を傷つけ痛みを伴い血が流される、新約時代のイエス・キリストの十字架の痛みと血潮を思い起こさせます。第二に割礼は体の一部を切り取ることによって体を捧げることに通じます。主イエス様は一部どころかお体の全部を十字架上に捧げてくださいました。第三にアブラハムの家族だけでなく同居している外国人も割礼によって祝福の約束に入れるというのです。ですからユダヤ人以外の異邦人でも救いの恵みの契約に預かれることを物語っておりましょう。第四にこの割礼を受けない者が民から断ち切られるとは厳しいですが、自らの欲を断ち切って己を捨てない者は神の国に入れないことを物語っておりましょう。つまり割礼とは肉体の上に神様の恵みの約束を明記するものだったわけですよね。体に割礼を受けることによって心にも割礼を受けることが期待されているのです。この割礼は後にバプテスマという儀式に変わっていくものです。新約時代になってイエス・キリストの弟子パウロもこう言っています。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼なものなのです、ものなのですと、ピリピ人への手紙3章2節と3節でパウロは述べています。こうして主なる神様は永遠の契約をアブラハムと結ばれ、割礼をもって体を捧げることを命じられました。その上で妻サライに驚くべき祝福を告げてゆかれます。創世記17章15節を見ますと、創世記17章15節を見ますと、また神はアブラハムに仰せられた、あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない、その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくると、もう耳を疑うような約束が告げられたのでした。さしものアブラハムもひれ伏して、そして心の中で信じきれずに、この17節において笑って申します。100歳の者に子供が生まれるでしょうか。さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。それから顔を上げて神様に申し上げました。どうかイシュマエルがあなたの御前で生きながらえますように。しかし19節において主の神様は打ち消して言われました。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。主なる神様はもう一度、あなたの妻サラがあなたの子を産むのだと念をされ、しかもその男の子の名をイサクと名付けようと明瞭に語られました。イサクとは笑いという意味で、これはアブラハムの疑いの笑いではなく、主のお約束が成就されることへの 主の約束が成就されたことへの喜びのスマイルに基づいて名付けられるのですね。神様には神様の方法があるのです。アブラハムは子供が生まれるという希望がサラからだけではなく彼自身からも全くなくなるまで忍耐して待たなければならなかったのです。それは彼の後継ぎが明らかに全能の神様の創造の作品となるためでありました。私たちは時に神様が全てのものの全てとな、全てのもの、全てのものの全てとなられるために人間的な希望がすっかり取り去られるまで待たなければならないことがあるわけですね。で、この創世記17章7節において主なる神様はアブラハムと永遠の契約を結ばれ、私があなたの神、あなたの後の子孫の神となると仰せられました。この箇所を踏まえて新約聖書ヘブル人への手紙8章10節は、私は私の律法を彼らの思いの中に入れ彼らの心に書きつける、私は彼らの神となり彼らは私の民となると述べています。私は彼らの神となり彼らは私の民となる。この約束の言葉をアブラハムと共に私たちも信じるなら、確実にこの約束の中に含まれているのです。この素晴らしい保証に勝る永遠の契約が他にあるでしょうか。そしてこの素晴らしい信用約束はただ私たちだけのものではなく私たちの子供たちのものともなるというのです。主なる神様は私たちの子孫の神となられることを保証してくださいます。私たちも詩編の記者とともに、主は私への譲りの辞書、また私への杯ですと告白してまいりましょう。最後に一人の方の証をご紹介させていただきます。今から6年ほど前の6月に PBA 太平洋放送協会から届いたもので、青森県にあるアスナロ福音キリスト教会の芦名正俊牧師の証で、ラジオで聞いた福音に始まってと題する救いのお証なんですね。このような率直の証を綴っておられます。ラジオで聞いた福音に始まって、アスナロ福音キリスト教会牧師芦名正俊。忘れもしない1959年12月4日、当時私は小学1年生だった。北国青森はみぞれの降る非常に寒い一日だった。男兄弟3人が母の帰りを待っていた夕方、家に一通の電報が届いた。父帰得、すぐに来いというもの。その意味を指した中学1年、小学5年の2人の兄と私は母の帰宅を今かと待った。母が戻ると私たちは大急ぎで父が入院している青森県浅虫海岸近くの小高い丘の上にある結核療養所へ駆けつけた。到着は夜8時半を回っていたと思う。父はその7年前から肺結核で闘病を続け、手術のため肋骨を除去し、片方の肩が少しばかり下がり痩せ細っていた。私たちが病室に入るとすでに外国人宣教師、教会の長老たちが父の周りに腰をかけていた。 私たちは父の周りに立って父の急変した姿に唖然としていたが、そんな私たちを気遣って父はベッドから起き上がろうとし、そしてこう言った。皆さん、今日は寒いのにわざわざ来てくださってありがとう。スエっていうのは奥様のお名前ですね。スエ、さあもう遅いから子供たちを返しなさい。それからはあはあと苦しそうにしていたが、息を引き取る直前、末っ子の私に目を留めて、マッコ元気でいろよと優しく一言言って、目を閉じそして息を引き取った。父に泣きすがる母や兄たちの姿にも、小学1年の私には死の意味がまだよく理解できずにいた。父の葬儀は教会で行われ、十字架の墓標には私たちの国籍は天にあると記された。後に知った話だが、なんと父は召される1年ほど前に病室の枕元に置いていたトランジスタラジオで世の光という福音放送を通して、当時アメリカ留学から戻ったばかりの羽鳥明先生が語る聖書の御言葉に触れ、明確なキリスト信仰を持ったのだ。そんな父が召されてから我が家は貧しさのどん底にあった。そんな中、母は父の信仰を受け継ぎ、兄たちも教会学校に通うようになった。しかし父の結核が幼く抵抗力のない三男の私に感染し、私も六膜炎、気管支炎、小児結核で入退院を繰り返すようになってしまったのだ。こうして母の苦労はピークに達した。母はいつも涙の祈りをしていたのを私は忘れない。後に健康を取り戻した私は、貧しさと自らのハンディキャップから道を外し、不良少年となってしまい、またも母を悲しませることになってしまった。兄たち二人は母を助け懸命に努力していたのに、末っ子の私は逆に母兄弟の悲しみとなってしまったのだ。けれども父のまいた信仰の種はそれでは終わらなかった。なんとすっぱり少年でプロボクサーだったその私が、父が残した信仰と母の涙の祈りで改心し、ボクサーから牧師になってしまった。明るく信仰熱心な妻が与えられ、今子供たち4人全員が信仰を持ち、孫たちまでも教会学校に通っている。こうして父の信仰が4代に継承しようとしているのだ。なんという恵みだろうかと綴っておられます。まさに羽鳥明先生のラジオメッセージを通し、お父さんが救われ、お母さんが救われ、兄弟3人がいろんなことがあったようですけども救われ、そしてこの芦名正俊牧師のお子さんたちも、またお孫さんたちも救いの恵みに預かっておられる、そんな救いの継承、信仰の継承が導かれているようですよね。主なる神様の恵みの約束はアブラハムとさらに約束され、そしてイサク、ヤコブ、そして12人の息子たち、特に12人の息子の中の 4人目の、ユダ、王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついにはシロが来て国々の民は彼に従うとの、創世記49章のこのユダの予言に示されておりますように、そのユダ族の子孫としてダビデが生まれ、ソロモンが生まれ、そしてその後の子孫のこのヨセフとマリアの子供として イエス・キリスト様が時満ちてお生まれになられ、救いの恵みのその御業の成就が導かれていくわけですよね。振り返って私たち一人一人のことを思いますときに、私たちは弱さや罪深さや至らなさや様々な欠点落ち度を持ち合わせている者たちであるかもしれませんけれども、でもそれにもかかわらず主なる神様はこの聖書の御言葉を通して語りかけておられます。あなたは私の前を歩み全き者であれ、神様との信頼関係において全き者であれ、全く信頼を持って神様に応答するものであれと、主なる神イエス様は私にあなたに仰せくださいます。お祈りしましょう。天の父なる御神様、一昨日ご都合のつく有志の方々が教会の南側の花壇の整理整頓をしてくださいました。ものすごい猛暑の中、汗水を流しながら芝生の取り除きのその作業を共にしてくださいました。どうか教会内外のそれぞれ取り扱わせていただくべきところを整理整頓させていただきながら、なおあなたの御前にあなたとの信頼関係において捨てるべきものを捨て、また祈り求めるものを祈り求めさせていただき、内外の整理整頓をさせていただきながら、信仰の口を大きく開けて、信仰の口を大きく開けよう、私がそれを満たそうとの御言葉を信じて、あなたの御前に共に託されております福音の証と教会形成、そして対社会的な責任の遂行に共に努めさせていただけますようにお願いいたします。今日も礼拝後にその作業があるかもしれませんが、お一人お一人のご健康をお支えいただけますように、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。